廃村の女。これは知人男性が体験した話。彼の趣味はバイクでのソロツーリング。日本中のどこにでも一人で走っていき、決して立派なホテルなどに泊まることはせず、地元の食堂で普通の食事をして、可能ならば道の駅や公共施設を使わせてもらい、その場で寝袋にくるまって一夜を明かす。決してお金に困っているわけではないのだが、そういう旅をしているうちに、豪華な旅行では決して味わえないその土地ならではの慣習や地元民とも触れ合うことができて最高なのだという。そんな彼がある時、新潟県を通って東北へと向かうツーリングに出た。彼のバイクはもともと大型のツアラータイプだったので、金沢からはずっと北陸自動車道を使い北上した。彼のいつものパターンで、できるだけ効率よくさっさと目的地に到着し、そこではできるだけお金を使わないようにして地元に溶け込んで過ごす。彼にとってはいつもの行動だった。新潟で高速道路を降りた彼は、山形県を北上し、秋田県に入った。彼はいつも決して県庁所在地には近づかない。賑やかな都会が苦手な彼はいつも、少し廃れた地方都市を目的地に選ぶ。しかも目的地もその土地に行ってから決めるというのだから、まさに気ままな一人旅といった感じである。そして彼は旧道を使い、駅までの道を走っていると、一つの集落が道の両側に広がっているのが分かった。その場所からそれほど遠くない場所に街並みも見渡すことができ、とても眺めが良かった。そこで彼はその場でバイクを止めて、その集落の中を見て回った。いわゆる廃村というやつだった。彼は一軒一軒ごめんくださいと挨拶しながらしらみつぶしに見て回ったという。しかし誰一人姿は見えず、彼はその家々には当に誰も住んではおらず、完全に廃村になっているのだと確信した。それにしても家の中は予想外に綺麗だった。傷みもなく、中には建てたばかりなのではないのかと思える家もあった。それを見た彼はいつもとは違う行動をとった。その家でその日一夜を過ごさせてもらおうと思ってしまったのだ。いつものように町まで降りて銭湯を探して一っ風呂浴びると、その後はスーパーで食料とお酒を買い込み、彼はいそいそと再びその廃村に戻ってきた。もう夕方になっていたが、いつも野宿ばかりしている彼にとって、廃村は怖い場所ではなく最高にくつろげる場所だった。そしてその日の宿を決めようとして廃村に並ぶ家々を見渡した時、彼はなぜか一番新しい家を選ばずに古い長屋造りの家を選んだ。古い家ならば間違いなく誰も住んでいないだろうという考えからの選択だったが、それ以上に彼の本能的なものが働いたのかもしれない。やはり野宿をしているといろいろなことがあるらしく、彼はいつでもいざという時に逃げやすい場所を寝場所として選んでしまう癖がついていたようだ。古い家の中の一軒をその日の宿と決めると、彼はそのまま2階へと上がり、道路に面した窓がある部屋に荷物を下ろした。狭く陰気な畳張りの部屋だったが、その日道路の上で寝るのに比べれば天国のような居心地の良さだった。 買い込んできた弁当を食べ、缶ビールを2本ほど飲み干した頃には、彼はすっかり酔いが回ってしまい、旅の疲れもあったせいか、そのまま知らないうちに眠りについてしまった。疲れていた彼はとても深い眠りについていたのだと思う。しかし、ひどく恐ろしい夢を見て眠りから覚めた。体中にべったりと汗をかいていた。彼は喉が渇いていることに気づき、ペットボトルの飲み物を口にした。そしてしばらくの間ぼーっと窓の外を見ていたらしいが、その時誰かのしゃべり声のようなものが聞こえ、驚いて聞き耳を立てた。その声はどうやら外の道路から聞こえてくる。もしかしたら警察官が巡回していて、乗ってきたバイクを見つけて不法侵入がバレてしまったのかも。そう思い、ゆっくりと、そして静かに立ち上がると、そのまま窓際へと近づいた。そしてそーっと窓の下の道路へと視線を落とす。するとそこには、20人ほどの女たちが無言のまま、斜め前の家に向かってまっすぐに並んでいた。その女たちは全員が着物を着ており、そしてなぜか裸足だったという。こんな真夜中に何をしているんだろうか。そう思い、じっとその女たちを凝視していた彼だったが、次の瞬間、背中が凍りつくような気がしたという。その女たちは一人一人順番に斜め前の家の中へと入っていった。しかしその動きは明らかに歩いているのではなく、スーッと滑るように移動していった。そして女たちが入ると、家中を細かく回っているのか、部屋のあちこちからぼーっとした弱い明かりが見えた。そして家の中の見回りが終わったのか、その女たちが外へ出てきたとき、全員がまさに彼の方を見て満面の笑みを浮かべた。バレてるのか。とっさに身を隠す彼。しかし彼の心臓は早金のように鼓動を速くし、まるで蛇に睨まれたカエルのように身動きが取れなくなる。どうすればいい。このまま隠れていても大丈夫なのか。そんなことが頭の中を駆け巡るが、考えが一向にまとまらない。すると彼が寝床にしていた家の1階からガタンという物音が聞こえた。それと同時に聞こえてくる階段を上がってくるような音。彼はそれまで固まっていたのが嘘のように一気に立ち上がると、窓へと駆け寄り、その窓を開けて小屋根へと飛び出した。もう音が聞こえないようにということを考えている暇はなかった。そしてその小屋根から雨どいを伝ってなんとか屋根の上に登ることができた。もしも屋根の上まで追いかけてこられたら。そう思うと生きた心地はしなかったという。しかしそれから何も彼の耳に聞こえてくる音はなくなった。それでも恐怖に飲み込まれていた彼には、その場から動く勇気などなく、じっと身を固くしてその場にへたり込んでいたという。しかしそれから1時間近くが過ぎたが、やはり下からは何も聞こえてこない。そして少し気持ちが落ち着いてくると、今度は自分のバイクのことが心配になった彼は、勇気を振り絞って屋根の端まで移動すると、そーっと下の様子を確認した。 心臓が止まるかと思った。そこには、下の道路に一列で横に並び、じっと屋根の上にいる彼の方を見ながら、不気味すぎる満面の笑みを浮かべ続けている女たちの姿があったという。結局、彼はそのまま屋根の上で固まったまま朝を迎えたという。そして朝になっても恐怖が消えなかった彼は、昼頃になってようやく通りかかった農家の方に大声で助けを求め、結局警察官が助けに来るまでその屋根の上から降りることができなかったそうだ。警察官からこっぴどく叱責された彼だったが、そのまま警察へ連れて行かれることもなく、厳重注意だけで解放されたという。そしてその際、昨夜体験したことを話した彼は警察官に尋ねたそうだ。あの女たちは何なんですか？それにこの廃村には本当に誰も住んではいないんですかと。すると警察官は困った顔をして、
まあその地域ごとにいろいろと事情があるから、それに知らない方があなたのためだと思いますよ。
そう言われて逃げるようにその場からバイクで走り去ったそうだ。そして実は彼はそのツーリングの帰り道、命に関わるほどの事故に巻き込まれている。もしかしたらその時見た女たちが何か関係しているのでは。そう思えて仕方がないのだ。以上、廃村の女という題名の話でございました。